皆さんおはようございます。10月23日の至聖礼拝説教、これから、始めてまいります。だいぶ寒くなってまいりましたが、皆さんお体の調子いかがでしょうか。どうぞお大事にしていただきたいと思います。今日から教会の聖書日課にはですね、降誕前節に入ります。いよいよ、クリスマスの、シーズンの到来であるわけであります。もうすでにですね、今日もですね、街を少し歩いたんですけども、クリスマスの飾り付けなどもですね、少し始まっているようでして、欧米諸国でもですね、もう非常にこうクリスマスの飾りのですね、にぎわいを見せていると、聞いております。このクリスマスを前にしましてですね、この季節はですね、キリストはなぜこの世に来られたんでしょうかと、そして私たちの救いとは何なのかをですね、考えていく時であるわけであります。聖霊降臨節の時にはですね、教会のこととか信仰者としてどう生きていったらよいのかというですね、そういうことを、また教会としてはどういう教会の、を形形成していったらよいのかというようなことを学んできたわけですけども、この季節になりますと、主イエス・キリストがこの世に来られた意味といいますかね、そしてまた私たちの救いとして来られたと、救い主として来られた、その意味をですね、考える時であると思います。ですからですね、この時はですね、やはり私たちは本当に何者なのかと、そしてどうしてここに今私たちは生きているのかということをですね、そういう問いに答えていく時でもあると思うんですね。で、私は思うんですけども、この時期はですね、やはり、旧約、その救い主がこの世に来られたというですね、どういう意味なのか、まずはそういう旧約聖書から聞いていく時でもあるわけであります。で、ですから例えば創造の神ですね、天地創造を作られた神様、その神様がなぜこのように私たちを作られたのかということも聞いていくわけであります。さて、最初のですね、今日は課題が与えられてますが、この私たち思うんですけど、なぜこの世の中にこう悪があるのかと、あるいは苦しみや悲しみがあるのかとですね、なぜこの世に悪がある、苦しみ悲しみがあるか、人間はですね、昔からこの問いをですね、してきたわけです。全能なる神様がおられるのになぜ悪があるんですかと、神様本当におられるんですかという問いです。本当にですね、この世にはですね、多くの不幸とか悲しみがあります。なぜそのような不幸や悲しみが起きてくるのかと理解できないこともあります。この先週もですね、本当に、痛ましい事故で、この世の中にですね、本当に笑いをいっぱい提供されてくださった 方が突然の事故で亡くなってしまうというようなね、本当にぽっかりと、穴が開くようなことが起きてしまう、理解できないことが起きるわけであります。またある人はですね、突然にこう難病に苦しめられる。本当にね、なんでこういうことになってくるのと、病気というものは恐ろしいものだと思います。ある人は本当にですね、突然の交通事故で、あるいはいろんな事故で愛するご家族を亡くすこともある。あるいは一生懸命働いてきたのに事業が行き詰まって破産してしまう、あるいはリストラに遭ってしまう、そういうような人もいるわけです。神様がこの世をですね、支配して、しかも私たちを愛しておられるとするのに、なぜこのようなことが起こるんでしょうかとですね、本当にですね、そのようなことが理不尽なことが起きてくる。で、聖書の中でこのような意味のわからない理不尽な苦しみがですね、なぜあるのかを追求したのが、今日与えられました聖書の呼ぶ記なんです。で、皆さん今日呼ぶ記のですね、38章からが、与えられておりますが、呼ぶ記のですね、最初からちょっと読んでみたいと思うんですが、呼ぶ記1章ですね、1節から3節ぐらい読んでみましょうか。うつむちに呼ぶという人がいたと。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。7人の息子と3人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かったと。彼は東の国一番の富豪であったと記されております。ヨブはですね、この家族と財産に非常に恵まれて、周りの人からも尊敬されていたわけです。そのヨブに理由のわからないですね、いろんな苦難が次々に、与えられてきます。この最初の災いは、この家族がですね、集まった時にですね、家が、倒壊してしまうと。で、家族全員が亡くなってしまうという災害が起こりました。10人の子供たちが一瞬のうちに亡くなってしまったわけです。次に何千頭ものこの家畜ですね、やなどが強盗に襲われるという出来事も起こってきます。裕福だったですね、このヨブが一晩で財産をなくしてしまいます。さらにですね、彼自身に重い病気が与えられるわけです。周りの人たちは相次ぐこの災いを見ましてね、ヨブは神様に呪われているんだとですね、考えるようになりました。そして近づかなくなったわけであります。最初このヨブはですね、これらの災いを本当宿命として受け入れていくわけです。1章21節ですが、私は裸で母の胎を出たと。裸でそこに帰ろう。死は与え、死は奪う。主の皆は褒めたたえられよというわけですよ。しかしなかなか苦難は去っていかないわけです。ひどくなるばかりでした。ついにヨブは運命を呪い始めるわけです。ね、3章3節ですね。私の生まれた日は消え失せよと、いうとこまで言うわけですよ。ヨブは正しい人だっただけに、 彼自身がこんなに罰せられるほどの罪を犯したとは思えないわけです。また自分が苦しんでみて、世の中には本当正しい人が苦しんで、悪人が支える、栄えるというですね、本当に現実があるということもですね、見えてきてしまうわけです。確かにそういうことはありますよね。ヨブは神様に対して、この異議申し立てを行うわけですよ。9章のね、22節にこう書いてあります。神は無垢なものを逆らう者、同じように滅ぼし尽くされる。罪もないのに、突然鞭打たれ、殺される。人の絶望を神は笑うと。あざ笑うと。この地は神に逆らう者の手に委ねられていると。そのように記されています。9章22節から24節のあたりのところに書いてあります。彼は神に問うわけです。なぜあなたは私にこのような苦しみを与えられるのか。なぜあなたは正しい者に悪人と同じような裁きをされるのかと。あなたは本当にこの世界を支配しておられるんですかと。そのような問いを投げかけるんですよ。で、神様は答えられません。ヨブは、しまいにはですね、神様を告発してしまう。どうか私の言うことを聞いてください。見よ、私はここに署名すると。全能者よ、答えてください。私と争う者が書いた告訴状をと。ですね、31章35節に記されています。あなたを告白するとヨブは言うわけです。求め続けるヨブに神様が応答します。それがですね、今日読んで先ほど読んでいただいた、ヨブ記の、38章であるわけであります。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになったと。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは、男らしく腰に帯をせよ。私はお前に尋ねる。私に答えてみよ。私が大地を据えた時、お前はどこにいたのか。知っていたというなら理解していることを言ってみよと。まずは38章1節から4節と言います。なぜ私に苦しみが与えられるのかというヨブの問いにですね、神は何も答えられません。ただ言われます。私が大地を据えた時、お前はどこにいたのかと。神が天地を創造された時、ヨブはどこにもいません。まだ生まれてなかったんですよ。そうですよね、当然。神様は問いを続けるんです。お前は一生に一度でも朝に命令して、あけぼのに役割を指示したことがあるか?と言ってます。誰が夜を終わらせて朝をもたらすのか?お前なのかと神様は問われるんです。ヨブは答えられません。天体を支配しているのはヨブではないんです。神様はさらに問われる。お前は海の湧き出るところまで行き着き、深淵の底を行き巡ったことがあるか。お前は地の果てまで行ったことがあるかという問いにもですね、ヨブは答えられません。ヨブの知っている世界はパレスチナとその周辺だけだからです。ヨブの苦難はですね、自分を中心とした時には大問題になるわけです。しかし神は言われます。神を中心にして世界を考えてみなさいと。一体お前はどれだけのことを知って、どれだけのものについて責任が取れるのかと言ってるんですよ。何一つお前は知らない。何一つ責任を取ることができないじゃないかと。 言ってるんですね。このような問いかけが38章から41章まで続くわけです。40章のですね12節から14節に、こうあります。神はこのように問われます。すべておごり高ぶる者を見ればこれをくじき、神に逆らう者を打ち倒し、一人残らず塵に葬り去り、顔を包んで墓穴に置くがよいと。その時初めて私はお前をたたえようと。お前が自分の右の手で勝利を得たことになるのだからと。お前が地上の悪人どもを滅ぼし尽くし、この地上に完全な正義を実現することができるなら、お前が地上のですね滅ぼし尽くして完全な正義を実現することができるなら、私はお前を褒めようというんです。しかしなぜ私が悪人どもを滅ぼし尽くさないのか、お前は知っているか、私は悪人さえ滅ぶのは喜ばず、彼らが悔い改めて命にいる日が来ることを望んでいるんだ、だから彼らを滅ぼし尽くさないんだと言ってるんですよ。そのことをお前は知ってるのかと、ここでヨブは知らされます。創造世界のですね中心にいるのはヨブじゃなくって、ヨブはこの創造の世界については何も知らないこと、何も知らないのに自分に起こった理不尽な苦しみだけを見てですね、神様を問い詰めて、 神様を本当に克服していた、告発していたんですよ。苦しみをですね通して本当に自分が無知だったっていうことを知ったわけですよ。本当にですねこの呼ぶ記と読んでますと、ですねどうしても自分が理不尽な目に遭うと、どうしてなんだ、どうしてなんだと問いたくなる。確かにそうでしょう。私も今回この呼ぶ記を読んでましてね、この理不尽な、本当に理不尽なことばっかりですよ。でも裁かれるのは神様が裁いてくださるんですよ。だからですね、裁くのは神様ですからですね、神様にも計画があるわけなんですね。そこのところを読み解いていかないと、とんでもないことになってくるわけです。さてこの呼ぶ記のこの42章の中に次のような言葉があります。あなたのことを耳にしてはおりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めますとありますですね。その結局ですね、この先ほども帯を締めるとありましたが、それと同じように帯を締めること、それから灰と塵と灰の上にひれ伏すことはですね、結局悔い改めということなんですね。悔い改めますよということを言ってるんですよ。私は創造の世界のことを何も知らない、この世界がどのようにして作られてどのようにして運営されているのかについても分かりませんと、何も知らないことを自分が知った時ですね、人は人であって神ではないということを知るわけです。そしてヨブは悔い改めました。神様がヨブの問いには一切答えないで、逆にヨブに問うことによってですね、ヨブの悔い改めが導き出されたわけです。ヨブはですね、自分の苦しみを通して世の中を見ました。自分の苦しみにこだわり続けるときですね、苦しみはますます大きくなっていくんじゃないんでしょうか。 しかし神様の言葉を契機にしてですね、ヨブは自分が世界の中心にいるんじゃないということ、自分が全てを知るわけじゃないということを知らされます。そしてそのような自分のことをも神様は心に留めてくださっているってことにですね、この気づかされた時なんですね。苦しみは苦しみじゃなくなると、だからヨブは告白するわけです。42章のですね、2節から、3節を皆さんご覧いただきたいと思います。ヨブ記の42章、最後のところですね。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身胸の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か知識もないのに、神の経理を隠そうとするとは、その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。と、このようにですね、記されてます。神はそれぞれの人にですね、この異なったこう能力と環境とですね、この、人生を与えてくださいますですね。本当にある人は、健康に恵まれたですね、いろんなことに恵まれて、スポーツの 才能もあったりですね、いろんなものに恵まれていく。また別の人はですね、病気がちであったり、あるいは障害を持ってこういろんなところの不自由な体を持って生まれてくることもある。ある人は本当に裕福なうちに生まれる。ある人はですね、本当にお家が貧しくて学校にも満足に行くこともできないという人もいる。私たちにはそれぞれがどうしてか理解できません。しかし理解できなくとも、それはそれでいいんじゃないかと思うんです。私たちは自分に与えられたその可能性の中で精一杯生きればいいんだと思うんです。それは諦めじゃなくって現実をも見つめていく心の平静さというですね、そういうものを見つめていくという、それを現実を受け入れていくという勇気なんですよ。ヨブはそれを知った時にですね、本当に平安に満たされたわけですよ。何もね、皆さん本当に全部がうまくいくということではないと思うんですよ。大変なことが起きてしまうですね。なぜですかと問いたくなるようなですね、ことが起きてくるね。ですから、その自分のですね、苦しみ、悲しみ、そういったことが起きてきたときにはですね、その現実を受け入れていくこと、それがね、何よりもまず大事なことではないかと思うんです。最愛の家族を失ったとき、どうしてもその穴を埋めることはできない。苦しみます。そういう時にどのようにしてですね、生きていったらいいんでしょうかね。ヨブは言います。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目で あなたを仰ぎ見ますと。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を尻どけ悔い改めますと言います。ヨブは今まで神様についていろいろ知っていました。 しかし神様を知りませんでした。苦難の中でののたうしながら神様に問いかけて、神様が応答された時、初めて神様と出会いました。人はですね、苦しみにあって初めて自分の無力さ、虚しさを知ってですね、弱さを知るわけですよ。今までこの自分一人の力で生きていると思っていたものがですね、実は自分を超えた大きなものにですね、生かされているってことを知るんじゃないんでしょうか。その時ですね、苦しみや悲しみが、苦しみは苦しみのまま、あるいは悲しみが悲しみのままではないんですよ。喜びになっていくんじゃないんでしょうか。どうしてならば、神様がこの苦しみや悲しみを知っている、導いておられることを知ったからなんですよ。ヨブは自分の苦しみをですね、友人に訴えました。少しでも慰めてもらおうと、力になってもらおうと願いました。しかし返ってきた答えは、あなたが罪を犯したから災いを招いたんだ、悔い改めて神に許しを請いなさいという、本当に冷たいといえば冷たいもんでした。友人たちの答えはですね、正しいかも分かりません。しかし正しさはですね、人を救わないんですよ。人は誰も他者のために苦しみをですね、分かち合うことはできない。ヨブは人間に絶望しました。その絶望の中で、この暗闇もまたですね、神様の支配下にあるんだ、苦難や悲しみが神様と出会うために与えられたことに気づきました。そのことに気づいた喜びがですね、19章のですね、25節にあるですね、告白なんですね。ヨブ記の19章をちょっと、皆さん開けてみてください。19章の、25節、800ページです。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろうとですね、そのように立ってあります。私たちがなぜこのような苦しみを与えられるのかと聞くのをやめてですね、あなたはこの苦しみを通して私をどこへ導こうとされておられるんですかと、その角度から聞き始めた時ですね、その苦しみは恵みに変わっていくんだと思うんです。ヨブはですね、苦しみを通しまして、自分が生きているんじゃなくって生かされているんだということを知りました。それを知った時、苦難というですね、この外部の状況は何も変わらないのに、苦しみが苦しみではなくなってきました。これが神様を知った者の平安だと思うんです。世の人々は苦しみや悲しみが来ませんようにと祈りますが、私たちはですね、この苦しみや悲しみを通してですね、神様に出会いますようにと祈るんです。そして出会いを通じてですね、平安が与えられるんです。私たちを作られた方はですね、私たちのことを愛しておられる、愛しておられるゆえに私たちのことを気にかけておられます。私たちは一人じゃないんですよ。神様はイザヤを通して言われてます。イザヤ書46章の4節にこうあります。私はあなたたちが老いる日まで、白髪になるまで背負っていこうと、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すという言葉があります。大変私も好きな言葉です。 作り主なる父なる神様をですね、本当に心から私たちは賛美していきたいと思います。どんなに困難なことがあっても、理不尽なことがあっても、神様は必ず良いようにしてくださるですね、そのことを信じてですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、講談前節のを迎えました。そしてこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当になぜですかと問いたくなるような理不尽な、また突然の出来事が私たちの生活の中には起きてまいります。そのような時もあなたは私たちに恵みの時に時として変えてくださいます。どうかしよう、どのような時も私たちがくじけることなくあなたにより頼みつつ歩んでいくことができますように、信仰の旅路を与えてください。救い主、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。